穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
こんにちは、今日はですね、株式会社コンサルタントラボラトリー代表取締役の北野さんにですね、インタビューさせていただきます。なんと、北野さんとはですね、本当に、クルーズライフをね、本当に、
ね、
共に3年前からですね、
はい、
お誘いして、はい、クルーズの中で、まあ、仕事やいろんなインスピレーションを受けて取っていただいてたと思うんで、ちょっと北野さんがですね、このクルーズライフを、
そうですね、実は、ここもね、今もクルーズ中なんですけどね。
そうなんですよ、クルーズ中でね、
はい、今、ギリシャのクレタ島からローマに行く間の洋上ですけどね、
はい。でまあ、今回ね、その、うん、まあ、クルーズライフも3年目になってですね、
この
クルーズライフを自分の人生に取り込む前と後で、なんか自分のやっぱり専門のお仕事ですね、マーケティングの、まあ、日本一のマーケッター
というかね、もうそんなこと
ないですけど、マーケティングコンサルタントですごい活躍されていて、はい、私の、ね、スピリチュアル企業塾もですね、本当に一緒に立ち上げて、もう今までにない成果をすごく上げて、あそこはもう2015年というのはね、北野さんがこうやってスピリチュアル業界をこうすごいこう変身させていくのに役に立っていただいたなと思って、うん、まあ、それがきっかけでね、こういうクルーズも誘っているんですけど、はい、どうでしょうね、うん、その、
そうですね、まあ、クルーズの前にちょっと遡るんですけども、実はですね、僕2012年にね、実はね、それまで旅行って僕10年ぐらい行ってなかったんですよ。10年ぐらい、2002年に多分ね、上海行って、そこから10年ぐらい行ってないんですよね。でなんで行ってないかというと、忙しい、もうだから自分がいないと、売り上げ上がらないしね、まあ、とにかく、まあ、コピーライターとかコピーライティングとかそういうの中心にやってて、まあ、請負いでやってて、ね、とにかく忙しいと、で自分がいないと売り上げ上がらないっていう状態だったんですよね。で2010年にちょっと、まあ、僕のメンターの、まあ、伊勢さんっていう方がいて、で伊勢さんがその旅行行かないかと誘ってくれたんですよ。で2週間、ね、
2週間
だ、それまで10年間行ってないですよ、海外旅行と、
はい、
でもう子供の僕運動会とかも実は1回しか行ってないですよね。
1回、たったの1回
ですか、だから、まあ、コピーライターとかやってたんで、まあ、請負いでやってたんで、まあ、こう仕事断るのが怖いしね、まあ、亡くなる恐怖もあったので、まあ、ずっと仕事をやってて、まあ、土日もずっと働いてて、で旅行とかはもうとんでもないっていう感じだったんですけど、まあ、その時ちょうどそのバリ島 と、カンボジア、あそこアンコールワットですよね、それとシンガポールに旅行に行くと、で2週間行くって言われて、いやもう最初やった時に、まあ、無理、もう無理ですと、僕がその海外とか行ったら売り上げ上がんないんで無理ですとか言ってたんですけど、いや北野さんはこう今こう2週間ぐらい開けることに意義があるとかって言われて、いやこの人何言ってんだろうなと思ってで結局最終的にですね、まあ実はじゃあ1週間だけ行きますと言ったんですけど、
はい、
なんかその中途半端だなと思って思い切って2週間行くことにしたんですよ、ね、
着替えたと、
はい、でねその時何が起こったかというと、あ、ただその旅行に行くと決めてから2ヶ月ぐらいあるわけですよね、はい、時間が、で思ったんですけど、あ、じゃあ自分がいなくても何とか回るようにこう仕組みを作ろうと思って、その2ヶ月間こうすごい動いたんですよね、いろいろ、あ、
その2ヶ月間をその2週間分を本当に自由にするために動かれたんですね。
でそしたらですね、2週間海外に行ってなんてことはない、回るんですよね、
全然困らなかったわけですね、
全然困らなくて、あれで、まあ、逆にそのこうよくね、自分がいなくても会社が回るようにしたいっていう人多いじゃないですか、で仕組みを作ろうとするんですけど無理なんですよ、これ実は無理やり作るようにしないと無理なので、僕の場合は2週間海外行くことで無理やりなんかやらざるを得なくなって、でやってみるとなんかちょっと形になったんですよ。
あ、なるほどね。
でそういう面で言うと、これ、あ、旅行って結構重要だなとか思って、で、まあ、その延長があってでクルーズに行くと、はい、でクルーズってまあ普通の旅行よりもまず長いし、でもう閉鎖空間じゃないですか、ある、
はい、
で本当にその、まあ、船で一日中船に乗ってる時もあるし、で降りて そのあたりね、例えば今回であればギリシャミコノス島行って回って、で次の日はアテネ行って、で次の日またクレタ島行って、うん、で、まあ、今はねどこにも行かずにこう一日 海の上っていう、ね、でね、やっぱこういう時間がすごい大事だと思うんですよ、うん、でやっぱりこれ聞いてる方ね、まあ、あのまだビジネス始めたばっかりの方もいれば、もう結構ねある程度やってる方もいると思うんですけども、うん、ある段階に行くとですね、やっぱりそのこういうその時間を空けて将来のことを考えたりとか、自分のビジョンについて考えたりとか、まあ、今期どうしようとか来年どうしようとか10年後どうしようみたいなのを考える時間を持たないと、多分ですね、もう目先のことに追われて結局その何度疲弊していくというか、
それで余裕がなくなるんですよね。
なくなるんですよね、
はい、でエネルギーもチャージされないし、
そうそうで、うん、忙しいばっかり で結局そのそういう時間を持たないと、でただそういう時間を持つってなかなか難しいんですよね、うん、日々の仕事だから無理やりにでもこういう時間を作るっていうのはすごい大事で、うん、僕の中で実はクルーズってあの仕事なんですよね、
はい、
ある種仕事で無理やり時間を取って考える時間を作ると、でしかもいいのはそういうこう船で移動してる間はこう結構ぼーっとしてるんだけども、陸地について観光するじゃないですか、はい、でね、僕本当にね海外旅行に行った後にアイデアがすごい湧くんですよ。で多分それあの自分で結構分析するのが好きなんで、分析するとですね、あの五感を刺激されるんですよね。海外ってそのもう当然その土地のその雰囲気とか、あと気候も違うし、うん、で話す言葉もなんかね、
うん、
外国語じゃないですか。でそれをなんか理解しようって努めるし、あと匂いとかね食感とか含めて五感がね多分すごい刺激されてると思うんですよ、知らない間に、うん、でそれがなんかこう例えば飛行機に乗ったりとか船でぼーっとしてる間になんかねシャッフルされる感じなんですよね、はい、である時突然ボンっていうアイデアが出てくるんですよね。だそういった面では僕はあのなんかうちのスタッフはね、まあ、北野さんまた遊びに行ってみたいに思うんですけども、僕あの言ってるのが、いや僕が海外クルーズ行くのやめたらうちの会社絶対売り上げ落ちるよって言ってるんですよ。だそういう時間があっていろいろシャッフルしたりとか経験とかいろいろ積むことで何かアイデアが出たりするっていうのがねあるので、うーん、やっぱりこういう時間取らないと多分経営者ダメかなと思うんですよね、はい、うんうん、
そうですよね。で私も実はクルーズスタートしてやめられなくなったのは理由があって、それはやっぱり北野さんがね分かりやすく説明してくれたように、まあ、五感とか、
はい、
私の場合さらにこうやって六感とか、その自分の見えない世界とのアクセスがこう深まった、
はい、
それはやっぱりそこの行くところって大体遺跡が世界遺産になっているところで古代の文明とかがあって、はい、なんか私はそういうエネルギーにこうやっぱり足を踏み入れることによってチャージされて、 そこは まだほらそのスピリチュアルなことを知らない人は何人間にこう足を踏んでるけれども、その五感を通してとか自然に受け取ったものがある時こうリンクして自分の脳とか、
そうですね、
それはあると思うんですね、そして形になっていき、はい、ひらめきとかがアイデアとかが、まあ、多分コピーライターだったらその新しいキャッチコピーがやっぱりなんか磨きがかかったものであったりとか、そういうことがあったりとか、私はやっぱり想像する力がすごくクルーズやっぱ洋上にいるときにはすごく私はすごい、気の流れが変わっていくし、なんかすごく払われるし、そしてまた新しいエネルギーが入りやすいこう器をなんか自分でね作ってるみたいなので、私はこのスピリッチのこうラジオが、ね、聞いている方にはぜひですね一度本当にこのクルーズライフっていうのをちょっとだけでもいいんでね、まあ、短いものなら1週間ぐらいであるんでね味わってもらいたいかなって思うんですね。
もうねなんか本当にもう体験でしか人は変わらないと思うんですよ、
はいはい、
あのまあなんか教材で勉強するとか当然いいんですけど、うん、なんか大きな体験ですよね、うん、でそういった、まあ、それは別にその勉強だけじゃなくて、うん、もう体験でしかなんか人は変わらないような気がするので、うんうん、やっぱりそういう機会をね、うん、持つっていうのは、まあ、そういった面ではクルーズっていうのはすごくいいんじゃないかなと思いますけどね。
なんか特にこの3年間ねクルーズライフの中で自分自身がなんかブレイクスルーしたことってなんか項目であるんですか？
特に個々のそれでっていうのはなんか今思い、まあ、パッとは思いつかないんですけども、うん、やっぱりその常にその一番考えてる時間が多いっていうので、うんうん、まあ、そこでいろいろ計画練ってるっていうのは多いと思います、ね、
なんかあれですよね、スケジュールに追われずにその 考える空間を自分に与えてるみたいな、そんな感じなん
です。で、あとあのクルーズってあの結構早く申し込まないとダメじゃないですか。
そうなんです。
大体あの今回もね、
はい、
あの
もう2018年のね、
1年後のを申し込むの で、そういうのもいいと思うんですよね、はいはい、でここがもう埋まっちゃうんで、はい、じゃあ計画も立てやすいですよ ね、
そうですよね。
だからここクルーズ行くからもここまでになんとかしようっていうのもあるし、うん、であとあの日本にいるとこういうわけにいかないんですよね、うん、そうは言ってもなんかクルーズって結構言い訳できるじゃないですか。もうネットが繋がらないよとか ね、でああいうのはすごくいいなと思いますね、うんうん、
なんか今までそのこれからね、あの北野さんってやっぱりそのね、コーチとか修行とかその、ね、セラピストとかヒーラーと の、はい、こう企業の、ね、うんうん、まあ、支援ですごく得意でサポートしてらっしゃる中で、はい、なんかぜひこれからさらにこう、まあ、起業して、さらなるこうなんか飛躍をする人に、なんかこのクルーズを通してこんなことに役に立つんじゃないっていうところありますか。
あのやっぱりコーチコンサルセラピストっていうと、まあ自分が商品じゃないですか、うん、だから自分自身が売り物になるので、やっぱり自分の知識とか体験とかね、あとそのライフスタイルを見せる、まあ、僕はあんまりね、うん、プライベート見せないですけども、うん、やっぱりそういう生き方とかスタイルが商品になるわけですよね、うん、であの人みたいになりたいみたいな感じでファンがついたりとかするわけなので、そういった意味で言うとこうやっぱりこうなんか人間の幅みたいなのがねすごく大事だと思うんですよね、うん、そういった面ではやっぱりそのこれクルーズって、まあ、別になんかクルーズって結構あれじゃないですか、本当に歴史とか文化を体験するみたいな要素がすごく多いじゃないですか。
そうです
ね、別にそのなんかバカンスでのんびりっていうんじゃなくて、なんかまあ今回もねいろいろ、まあ、クレーターもそうだし、
そうですね、
アテネもそうだし、やっぱり歴史に触れるみたいなので、うん、やっぱりいろいろ考えますよね、うん、あこの時代の人はこうだったんだなとか、なんか
そうね、そうですよね、イスラエルなんか特に
そうね、イスラエル
結構考えさせられましたよね、
キリストを、まあ、知ってるようで知らなかったとか、うん、やっぱりね、うん、なんかこう、まあ、来ますよね、胸にね、
なんかやっぱり心の深いところに結局こう自分って誰なんだろう、何者なんだろうとか、それはすごい今回特にイスラエルっていうこのなんか、
ね、ちょっとね特殊です
よ
ね、
特殊でしたよね、三大宗教がこう本当に同じ聖地をこう共有してた、やっぱりもともとのなんか自分の根源のなんか神聖な部分になんかね、私は触れた感じがして、
あ多分ね本を読んでただけではああならないです
よ、無理ですよね、体感がね、
本でああそうなんだっていうのを言ってなんかその実際に見たりとか、まあ、ガイドさんもいて説明受けたりとかで本当に入ってくるんで、やっぱりあれでなんですかね、深み、人間の深みっていうか ね、そういう知識とか思考の深みみたいなのが出てきて、うん、で僕らの仕事ってそういうのを発信する仕事なん
で、ね、
それが結構ダイレクトにね、うん、反映されると思うんですよね、う
んうん、じゃあぜひおすすめしたいと思うんですね。で私の中でまたこうやって、まあ、クルーズライフがなんか定番にね、北野さんとクルーズの中で、まあ、経営の話をしたりとか ね、あの新しいプロジェクトの話とか
結構ねお客さん、ね、僕もね今回もあの、うん、マスターマインドっていう自分のメンバー連れて行ってますけども、はい、まあ夜飯食いながらなんか今なんか困ってることあるのとかね、なんかその場でコンサルしたりとか、
なんかすごくそういう場でも、うん、にも使いたいと思う、
ね、結構ビジネスの話しますよね、
うん、だからあの今回ねスピリッチで本当にこうより豊かな自分の、本質をねこう形にしていきたい、そして起業されていきたい、ね、豊かになっていきたい方にはね、まあ、クルーズライフをおすすめしたいと思うので、うん、まあ
まあ、この思ってるより高くないし、
そうなんです、
あの本当に
思っているよりはなんかイメージがすごいなんかもう本当に、特別な人しかいない、
何百万みたいなイメージある、
そういうイメージがあるんですけれども、実はそうじゃなくて期間とか、そして実際にいろんなクラスの部屋があるんです
、そうですね、部屋ね、安い部屋であれば別に、そうそう、
あるんで
ね、食事はそんな変わんないし、ね、
変わんないし、そうなんですよ、うん、でなので私たちが使っているこのクルーズラインはセレブリティクルーズって言うんですけど、結構まあね食事もいいし、うん、おすすめしたいと思います。でまあタイミング、まあ、これは私たちのインスピレーションによりけりですけれども、そういった、養生の中でですね、そのシーデーって言ってずっと一日中こう養生の中で過ごすところをですね、なんかちょっとセミナーも少し開いたりとかして、うん、
いいですね、
そういうのにね、実際にまあ、皆さんがこの実費でこう来 て、そしてセミナー費用はまたかかるんですけれどもね、なんかそういうのをねちょっと今回したいなと、はい、そういうインスピレーションが来たと思うんで、また、はい、それが決まったらね皆さんにお勧めしていきたいと思います。
はい、
はい、今日はですねスピリッチのゲスト、はい、北野哲政さんでした。皆さん、
はい、ぜひ
クルーズライフねちょっと検討してください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。